今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書26章1節から16節までです。受難週も半ばに来ました。イエス様が受難されるその前に、どのような歩みをしてきたか、で特に今日はですね、イエス様を取り巻く人々がどのように歩んだか、それを見ていきたいと思います。マタイ福音書26章、1節から16節、はじめに1節と2節をお読みいたします。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと過ぎ越しの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、あと2日経つとその受難の金曜日になります。今我らは心を整えて、あなたのその受けられた苦しみ、そしてあなたが成し遂げようとしておられたその私たちへの贖いと、そのためにどんなあなたがパッションを、すなわち情熱を持って、そして苦しみを持ってそれに当たられるのか、私たちがそれを覚えることができますように、軽々しい心を持ってではなく、あなたの受けられたその見苦しみと、また悲しみ、痛み、それらを私たちも覚えて、あなたを尊んで、このことを尊んで、私たちがこの時を過ごすことができますように、イエスを教え導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの主、十字架につけられ、死んで葬られ、3日目によみがえられたイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この26章においてイエスさんはこれらの話をすべて終えると、あなたが知っている通り、あと2日経つと過ぎ越しの祭りになる。人の子は十字架につけられるために引き渡されますと、この時イエス様ははっきりとおっしゃいました。これらの話、それは25章以前の、週末における、世の印や、また、その天の御国の例え話、タラントの例え話や、また、羊のとヤギを右左に分けるように、その天の御国において起こること、実際に起こること、そのことについての、話が25章以前に続いております。そしてそれらすべて終えると、もうすぐあと2日経つと過ぎ越しの祭りになる。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。そのように過ぎ越しの祭りの時にイエス様は引き渡されることを弟子たちに宣言しました。でそれに対して3節から5節のところは、別の場面のところでの話になります。3節から、その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。その頃と訳されてるんですけども、これは、ちょうどそれに近い時間、未来でもありますし、あるいは過去でもありえます。とにかくこのちょうどその頃、その後かもしれません、その後のことかも、前のことかもしれませんけども、祭司長や民の長老たちはもうイエス様のことを、十字架に、とにかくイエス様を騙して捕らえ殺そうと相談しておりました。そして彼らが協議していたその内容が、5節で、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないから、 ね、そのように話しておりました。祭りの間は行けないと彼らは、ね、相談して、ね、まあ、長々と協議していた結果、ね、祭りの間、要するにこの杉越の祭りですね、その間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないから、要するに彼らは人を恐れていたわけです。だから、ね、杉越の祭りは、散らばっている諸々の地方から大勢のユダヤ人たちが、このエルサレムに集って、そして杉越の祭りをの祝いをする。ですから、ね、人々の騒ぎが起こることを回避するために祭りの間は予想と相談するんですけども、でもあいにくですね、この2節にイエス様が言われた通りの方になるんですね。祭りの間にイエス様は引き渡されて、そして十字架につけられます。祭り、これは杉越の祭り、あの、ね、子羊をほふって、そしてその血潮を家の鴨居と門柱につけて、そしてその家の扉の中で、そのほふられた子羊を、ね、焼いて食べる。それと同時に、ね、パンと苦菜を添えられた、パンを、いただく。その、羊をほふる、その、祭り、そのちょうどその時にこのことが起こります。イエス様を捕らえようとして、ね、大祭司たち、祭司長たち、長老たち、彼らは祭りの間はいけない、ね、そういうふうに思うんですけども、でも神様のご計画がなるんです。神様は何しろ、ね、イエス・キリストをこれのお方を示すために、あの杉越の祭りを制定したと言っても過言ではないですね。イエス様を表しております、あの祭りは。そして、ね、いかに人々が祭司長たちが、ね、協議して会議したとしても祭りの間にしよう、これは、しようとしないとしても、でもそれでも神様の御旨は祭りの間に起こす。そして祭司長たち、ね、そのうちイエス様を捕らえます。でしかも、ね、異例の深夜に行われる裁判、これ異例中の異例の裁判です、ね、普通であれば、ね、昼に、太陽の出ている間にその裁判を行うんですけども、でも祭司長たちはもうイエス様を捕らえた、早急にもうこのことは片付けてしまって、もう既成事実、イエス様は死んだ、ね、罪人として死んだという既成事実を作るために、ね、その裁判を行って、人の思惑が、ね、いろいろあります、コロコロ変わりますけれども、でも神様の御旨、これは必ず成就するんですね。本当に人の思いのはるか超えたところで神様のご計画が成し遂げられます。このようにイエス様を捕らえて殺そうと相談していた人たち、彼らはいろいろ会議をするんですけど、でもそれとは全く、ね、別の神様の御旨がなる、これが起こるんです。それに対してですね、この6節以降のところ、イエス様のその葬りの準備をする、ね、唯一の女性が出てきます。6節から、さてイエスがベタニアで雷病人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧乏な人たちに施しができたのに。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の 記念となるでしょう。アメン。この出来事、一人の女があれですけども、ヨハネの福音書の方を見れば、ベタニアのマリアだ、あのマルタ、マリア、ラザロのあの三兄弟のその一人マリアだということがヨハネの方では書いてあります。彼女がこの時大変高価な香油、イスカリオテユダが、見たところでは、300デナリの香油、300日分のお給料分の、それほど大変高価な、香油ですね。彼女はそれを割って、そしてイエス様の頭に注ぎました。このことを見ていた弟子たちは、非常に憤慨して、無駄なこと、なんでこんな無駄なことをするんだ、そのように言いました。弟子たちは分からなかったんです。イエス様が、これから葬られるということを、そして彼女はその、用意、埋葬の用意をしてくれたのだということを、弟子たちには分からなかったんですね。十二弟子、イエス様とずっと付きっきりで一緒にいるけれども、イエス様の身も思いをわからない。でも彼女は知っていたんです。イエス様といつも一緒にいるからといって、イエス様の身思いがわかるとは限らないんですね。このベタニアの、彼女は、イエス様といつも付き従っていたか、十二弟子よりは、一緒にいる時間が少なかったかもしれなくても、でもそれでもイエス様の身思いを図ることは、できるんです。ベタニアのマリアといえば、イエス様の足元で、お話を聞き入っていた、そのお姉さんのマルタが、ちょっとこのマリアもうずっとイエス様の足元に座って聞き入っている、もうちょっとそれを叱ってください、私の手伝いをさせるようにしてくださいって、そこまで言うほどだったですから、ですから本当にマリアはイエス様の足元で御言葉を聞き入っていることが好きだった。そのマリアは悟ったんです。それでこんな、高い香油の壺を、割ってイエス様の頭に注ぐということを、そんな人の目から見れば無駄に思えるようなことを彼女が成し遂げる、何の理由もなく成したわけではないんですね。葬り、イエス様がもうすぐ葬られるということを、イエス様の言葉を聞いて知って悟っていた。でもそれに引き換え弟子たちは、近々メッセージしました通り、弟子たちはの頭の中はイエス様が偉くなって、自分たちも偉くなりたい、イエス様が、王座に就かれた暁には私を右に、彼を左に、そんなことを相談するぐらい、もう彼の心は鈍っていた。本当に整えられていなかった弟子たち、整えられていない弟子たち、それに引き換えイエス様のことを知って、そしてこの葬りの整えのために香油を割って注ぐ。人の目から見れば無駄なことですけれども、本当に私たちはこの彼女の姿勢、イエス様のことをよく聞いて、そして心備えをする、これで備えたいですね。今週パッションウィーク受難週ですから、昨日も、茨城の方で、いくつかの礼拝をしたんですけども、本当にこの整えをする、私たちも主のその見苦しみを思って整えをすること、それをするべきですね。弟子たちはこの女に対して憤慨して、何のためにこんな無駄なことをするのか、この香油なら高く売れて貧乏な人たちに施しができたのに、そういうふうに、言った弟子もおりました。ヨハネの方を見ればそれはイスカリオテユダなんですけども、でも、イエス様は彼女を保護して、なぜこの女を困らせるのです、私に対して立派なことをしてくれたのです。イエス様はご存知でした、彼女のしたその行為の意味を。この女がこの行為を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。そして13節、誠にあなた方に告げます、 世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。アメン。実際、ね、このことは記念として今ここで語られておりますね。彼女がしたこと、それはイエス様のまず足元に座ってイエス様の言葉によく聞き入って、それを理解して悟ること、そこからこの行為が生まれました。そして彼女はこの行為をしたんです。普通の人ができることではありませんね。300デナリもの とっても高価な行為を割ってイエス様の頭に注ぎ尽くすなんて、普通の人では、ね、それは考えつかない、できない、弟子たちが言うようにもったいないことをする、そういう思うことですけれども、私たちも本当にイエス様に対して尊いものを、ね、注ぐということ、これを私たちは本当にすること、これがイエス様に対する礼拝です。今ここにいる皆さんは、ね、こんな朝の5時、ね、4時台にもう起きて整えて、そして普通の人ではなんでこんなことをするのだろうね、そういうことをでも皆さんはしておりますね。皆さん十分その尊い、ね、ナルドを整えているわけですね。日ご朝ごとに。そして世の中の人から見ればなんでこんな無駄なことをするのか、でもイエス様は評価してくださいます、皆さんのそのことを、ね、世の人は思います。なんで、ね、日曜日に休ん、あの体を休めないでそんなところに行くのか。いや、イエス様は評価してくださるんです。なぜ、ね、世の中の仕事、それを手を置いて、ね、わざわざ手術に、ね、休む、仕事に就くのか、なぜそんなことをするのか。でもイエス様は評価してくださり、そしてそのことは記念となるんです。記念、ここにおいて彼女がしたことは、ね、この福音が伝えられるところならこの人の記念となるでしょう。実際に私たちがこの地上で行うこと、これには限りがあります。人類歴史、世界歴史を私たちは習うんですけども、いろいろな人が何年に何々をした、それは記念として語られはするんですけども、でもそれはやがては消えてしまうことです。この地上の物事は永遠に存続はしないんですけども、でも皆さんがイエス様のためにすることは、それは永遠の記念として天の御国に記されている。ですから本当に私たちはこのこと、ね、過ぎ去る世のことよりも永遠に存続する天のことを、それを覚えるべきです。今皆さんがこの場所、このところにおいて礼拝を捧げていることも、ね、本当に天の御国においては記念となるんです。天の御国においては、ね、夜はありません。もう永遠に、主の栄光が輝いております。そして天の御国においてはなんか不便を被ることもありませんけれども、今この地上においては、ね、皆さんいろいろ不便を被ります。でもその不便を押してでもイエス様に捧げるということ、これは、ね、天の御国ではできないことですね。天の御国には伝道する必要はありません、ね、イエス様はもう天国でには、だって、ね、イエス様を礼拝する人たち、イエス様を恐れる山、イエス様を愛する人たちしかいないわけですから、伝道の必要ないんですね。だからこの地上でしかできないことがあるんです。伝道すること、また皆さんが諸々の不便を押してでも主に捧げ礼拝をするということ、ね、これは永遠の記念になるわけです。このマリア、彼女は一人の目から見たらとても無駄なことをしたんですけど、でもそれは、ね、この福音が語り継げられるところではどこででも記念として語られる、ね、その幸いを彼女は勝ち得ました。皆さんもその幸いを勝ち得るものでありますように、イエス様の名前で祝福します。アメン。皆さんはその幸いに預かってください。さて続いて14節以降、これもまた永遠に語り継がれる、逆の意味で永遠に語り継げられる一人の男の姿があります。14節から、その時十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長たちのところへ行ってこう言った、彼をあなた方に売るとしたら一体いくらで いくらくれますか。それと彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。で、ここでもお金絡みのこと、イエス様を売るとしたらいくら、ね、彼らを売るとしたら一体いくらくれますか。それと銀貨30枚がユダに支払われた。このこともまた、ね、永遠に語り継がれるものとして今ここに記されております。私たちが、ね、イエス様を、ね、売るということ、これもまた、ね、永遠に残ってしまうということなんでしょうね。本当に今この時イエス様、自分の思い通りにいかないイエス様を、ね、それを売って、そして幾ばくかのお金を得る。本当にこのユダの心とまたマリアの心、私たちの中に、ね、本当に共存しております。ある時は本当にイエス様に仕えたい、捧げたい、イエス様に奉仕したい思いがある。でも別の時には、ね、もう手術、ちょっと、行くのめんどくさいな、イエス様に捧げる時間、それを別に、ね、金貨30万円を得るために使おう、ね、そういうふうに思う怠けの心も時に私たちの心に湧き上がってくるかもしれません。ユダはこの尊いお方を、ね、お金で、ね、銀貨30枚でもう使ってしまえばなくなってしまうような、ね、そういうお金、それでもってイエス様を売ろうとした。私たちは本当にイエス様を売って、ね、怒りに身を委ねるとか、イエス様を、心の中のイエス様を売り渡して怠けるとか、ね、心の中の、ね、イエス様を礼拝する時間、それと引き換えに、ね、物々交換的にその尊い時間を、ね、居眠りに使うとか、ね、そういう心、ね、イエス様を売って銀貨30万を得たユダのような、そういう心も、ね、私たちのうちに、ね、あるかもしれません。でもそれを、ね、そのイエス様を売ろう、イエス様を裏切りたい、そういう思い、その心、私たちは支配するべきです。そのような思いが湧き起こってきたならば、足の下に踏みにじるべきです。ユダのしたこと、それもまた記録として残ってしまいました。そしてこの時以来、イエス様を引き渡す機会をユダは狙うことになるんですけれども、でも私たちはむしろマリアの心、ね、マリアのように本当に永遠に良い意味で、ね、記念とすることを、それをしたいですね。日ごと私たちの中には戦いがあります、ね、ユダのようになる、あるいはマリアのようになる。そして私たちはその日ごとの戦いをイエス様にあって戦って、そして勝利していくべきです。私たちの心の中に、ね、よからぬ思い、心、それが湧き起こって、ね、くる。それに対しては踏みつけるべきです。あるいはその誘惑に時に負けてしまうかもしれません。イエス様の十字架を前にして人間は全員イエス様を裏切りました、ね、ペテロもヨハネも、ね、みんなイエス様を置いて逃げ出してしまったけれども、立ち直りました。彼ら、このユダ以外は、時に、ね、誘惑に負けてしまうことがある、イエス様を手放してしまうということがあっても、それでも本当にそれを悲しんで悔いてイエス様へと戻る、これが弟子です。皆さんは、ね、誘惑にかかれ、かられた時に、その時勝利するのが、ね、最も、ベストですけれども、でも誘惑にかられてしまって負けてしまってイエス様を手放してしまう、でもその時悲しんで悔いて改めて再びイエス様の集いに戻る、これが弟子となり、そして聖霊が与えられる人の特徴です。今この受難所の時、十字架を覚える人間模様、それがこのところによって展開されておりました。まず最初たち、民の長老たちはもう本当に最初からイエス様を裏切ろうとします。いろいろ協議します。祭りの間は良くない、でも結局そういう人たちの思いはいろいろ会議したり、そういうことは成就しないんです。助 ただイエス様の思いがなります。そして評価されるのはこのマリア、彼女がしたこと、埋葬の用意を整える。ですからイエス様の足元に じっくりと座って聞き入って、そしてイエス様がこれから何をしようとしておられるのか、それを、ね、聞く心、求める心、それを持って、そしてイエス様のために素晴らしいこの整えをする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、あなたの十字架が近づいているこの時、私たちはただあなたの御足元に座って、あなたの身思いが何であるのか、それに聞き入りたいと思います。世の中においてはいろいろな喜び楽しみがはびこっております。しかしただあなたのことを今私たちは思わせてください。あなたに心を向けさせてください。あなたが歩まれたその道のりに私たちも歩ませてください。一人一人がイエス様に尊い行為を捧げることができますように、一人一人が捧げること、世の中の人がどんなに評価しようとも、しかし私たちはただイエス様のその評価、またイエス様のその保護、イエス様のそのかばっ、マリアをかばってくださった言葉のように、本当に私たちもただあなたに捧げ、あなたに心を向け、あなたに耳を傾けて、あなたからの保護をいただきたいと我らは願います。
アーメン。
どうか私たちの中のこのユダの心を取り除いてください。あなたを引き渡すような、引き渡してその代わりに良くない心、怒り、そねみ、つぶやき、そうしたものを持ってイエス様を売り渡すことがないように、どうか今我らを整え助けてください。どうか一人一人があなたに心を向けて、ただあなたに集中するこの受難週を過ごすことができますように、そして復活の喜びに共に預かり、イエス様のその与えてくださる決して変わらない、廃れることのない平安、喜び、それを私たちも勝ち得ることができますように、どうか我ら一同を助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。御子イエスキリストを私たちの救いのためにこの地上に人の子として送ってくださり、このイエス様が罪人であられる私たちみんなの王となられたことにより、私たちのすべての罪がイエス・キリストの御身において清算されたことを感謝いたします。父はあらかじめ私たちに善悪のしるみを食べると必ず死ぬと宣言されました。善悪のしるみを食べて、私たちの先祖はその善も悪も知りましたけれど、でも知った善を守り行うことはできず、まだ知った悪も行わないという責任を全うすることもできず、父の宣言された通り食べれば必ず死ぬというその結果を私たちは生んでしまいました。アダムをはじめ今日に至るまで私たちが食べ続けて、そして食べた後に生じるその責任を全うすることはできず、いつも罪だけが残ってしまった善悪のしるみの結果です。このすべての生じたものをイエス様は御身に追われ、そして信じる私たち一人一人を、必ず死ななければならない私たち一人一人の死を自分の身に置いて、余すどこなく惑ってくださり、そして この地上から、このすべての苦しみ、すべての呪いから私たちを解放してくださるために、罪人の王となられ、十字架という座に着座したことを私たちは覚えています。必ず死ななければならないものがつく、その場所にイエス様が私たちのためにたどり着くためにいつも行かれるゴルゴダの丘、そしてその十字架の場所です。今年も私たちは私たちの罪人を担って、その丘にかかる十字架にかけられ、私たちの罪を御身に置いて釘付け、そしてその足に釘付け、罪そのものが私たちの王様になることを許さないために、十字架の御業を成し遂げてくださるイエス様を感謝いたします。今日も私たち一人一人は、このイエス様が私たちのために知ってくださること、それをマリアのようにほんのわずか知るものとしてくださり、イエス様、私たちが賛美祈り、そして本当にちょっとばかりあなたの御名を信じることによって行うようになった、罪からの離れ、このもろもろの信仰による油除菌をあなたに全部捧げ尽くし、そして私たちのために葬られるイエス様、イエス様を整えるわずかな信仰を与えてくださったことを感謝いたします。今日朝も私たちは賛美を通して、私たちの心を注ぎ、祈りを通してあなたに私たちの心を注ぎ、そしてあなたが知ってくださったそのすべての御業を感謝して、私たちは私たちの心を注ぎ、マリアのようにあなたへと主を本当に直近されたそのすべての油をお捧げいたします。私たちのこのすべての礼拝をあなたが受け取ってください。この地上においてあなたを覚え礼拝し、あなたに捧げられるそのすべての賛美祈り、そのアーメンがあなたの御名を褒めたたえ、そして主子自身を栄光の主とし、主に栄光を捧げることができますように、地上のすべての信じる者に主よ、あなたの御名を褒めたたえる栄光を与えてください。あともう少しであなたは私たちを運んで、そして十字架の上で私たちが神と人の前で犯したその罪とともに、あなたは死んでくださいます。私たち自身もあなたとともにその十字架にかかり死ぬ、その思いと覚悟で、あとこのもう少しの時間をまたあなたとともに、あなたの時間に合わせて過ごすことができますように、私たちを助けてください。あなたは決戦までに行かれる時は、私たちも決戦までに行き、あなたと共に壮絶な祈りを捧げることができますように、あなたが私たちのためになさるそのすべてのことを霊において私たちは知っています。そのことに私たちも信仰を持って幾ばかりか加わることができますように、私たちを助けてください。今日私たちにこの御言葉を与えてくださり、イエス様と共にイエス様に加わる、 その信仰を与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。